メッセージ4、主の妻である紹介に対する主の妬み。ローマ数字1、もし私たちが聖書の深遠な思想の中へと入るなら、最も純粋で最も聖なる意味で聖書はロマンスであることを認識します。 A、 この夫婦の男の方は神ご自身です。神はこの宇宙的な夫婦の男の方となることを願っています。イザヤ書54章5節から6節。あなたの作り主はあなたの夫であり、万軍のヤハヴァが彼の皆だからである。イスラエルの聖なる方はあなたの贖い主であり、全地の神と呼ばれる。捨てられて霊に悲しみのある妻を召すように、また若い時に出された妻を召すように、ヤハヴァはあなたを召されたからである、とあなたの神は言われる。 B、この夫婦の女の方は、選ばれ贖われた団体の人であり、旧約と新約のすべての聖徒を含んでいます。C、何世紀にもわたって、神は人とロマンスを持ってきました。こういうわけで、聖書は、神がどのようにして彼の選ばれた人に求愛して、最終的に彼らと結婚するかについての記録です。1、この結合において、神は彼の民の命であり、彼らは彼の表現です。このようにして、神と彼の選びの民は宇宙的な夫婦となります。A、私たちは神の民として、神との愛の関係の中へと入るとき、彼の命を受けます。それは、エヴァがアダムの命を受けたようにです。B、この命が私たちを神と一にならせ、彼を私たちと一にならせることができます。2. 私たちは、私たちの夫としての主を愛し、こうして彼の命と性質に預かることによって、彼と一になり、彼の配偶者、拡大、表現となります。D. 神はイスラエルを選んで彼の配偶者としました。予表において、旧約のある女たちは、紹介がキリストの配偶者であることを掲示しています。1. キリストの配偶者としての紹介は、アダムの配偶者としてのエヴァによって予表されます。エヴァがアダムから出てきたことは、紹介がキリストから出てきて、キリストの命と性質を持っていることを予表します。創世記2章21節。そこで、エホバ神がその人を深い眠りに陥らせられたので、彼は眠った。そして彼のあばら骨の一つを取って、その場所を肉で塞がれた。22節。こうして、エホバ神はその人から取ったあばら骨を一人の女に建造し、彼女をその人のところに連れてこられた。23節。するとその人は言った。今度こそ、これが私の骨の骨、私の肉の肉である。このものを女と呼ぶことにしよう。それは、このものが男から取り出されたからである。24節。それゆえに、人はその父母を離れて、その妻と結び合い、彼ら二人は一つの肉体となるのである。2. リベカはキリストの配偶者としての紹介が、この世から選ばれていることを予表します。創世記24章67節。イサクは彼女を母サラの天幕に迎え入れた。彼はリベカをめとり、彼女は彼の妻となり、彼は彼女を愛した。こうしてイサクは母が死んだ後、慰められた。3. ルツはキリストの配偶者としての紹介が、あがなわれていることを予表します。ルツ4章13節。こうしてボアズはルツをめとり、彼女は彼の妻となった。彼は彼女のところに入り、エホバは彼女を身ごもらせた。彼女は一人の男の子を産んだ。E. 神聖なロマンスは、画家において描写されています。画家1章2節。彼の口の口づけを持って私に口づけしてください。あなたの愛は葡萄酒に勝るのです。1. 画家は詩的な体制における素晴らしく生き生きとした描写であって、花婿としてのキリストと彼の花嫁としての愛する者が、神聖な属性と彼を愛する者の人生の美徳とのミングリングの中で、相互に享受する新婚の愛を描写しています。画家1章15節。見よ、我が愛する者よ、あなたは美しい。見よ、あなたは美しい。 あなたの目は鳩のようだ。16節、見よ、我が愛する方、誠にあなたは美しく、私の喜びです。誠に私たちの年数は新鮮な緑です。2、画家によれば、私たちと主との関係はとてもロマンチックであるべきです。もし私たちと主イエスとの間に何のロマンスもなければ、私たちは宗教的なクリスチャンであって、ロマンチックなクリスチャンではありません。F、主イエスは来たとき、花嫁のための花婿として来ました。ヨハネ3章29節、花嫁を持つ者は花婿である。花婿の友は立って花婿の声を聞き、その声のゆえに喜び歓喜する。こうして私はこの喜びに満たされている。1、主イエスは紹介を再生し、紹介が彼の花嫁となるようにします。2、私たちは再生を通して別の命、すなわち神聖な命を受けます。この命の中で、この命によって、私たちは資格づけられて、キリストの配偶者となり、彼に符合するようになります。G、この時代の終わりに、キリストは来て、彼のあがなわれた者と結婚し、彼女を彼の妻とします。1、キリストは彼の婚姻の日に、長年にわたって神の敵に対して戦ってきた者たちと結婚します。すなわち、キリストは、邪悪な者にすでに勝利を得た勝利者と結婚します。2、栄光の婚姻の日があるようになります。その時キリストは、彼のあがなわれた人たちと結婚します。3、新天新地において、新エルサレムは子羊の妻となり、永遠に至ります。これは、聖書に掲示されている神聖なロマンスの完成です。啓示録19章7節から8節、私たちは喜び歓喜し、彼に栄光を競う。子羊の婚姻の時が来て、彼の妻は用意を整えたからである。彼女は、輝く清い細糸の雨布の衣を着ることを許された。その細糸の雨布の衣は、生徒たちの儀である。啓示録22章17節、その霊と花嫁が言う、来たりませ。聞く者も来たりませと言いなさい。乾いている者は来たれ。欲しい者は、命の水を与えなしに飲むがよい。ローマ数字に、キリストの花嫁としての紹介は、戦士ともなって神の敵を打ち破らなければなりません。A、霊的な戦いは体の事柄です。私たちは団体の軍隊であって、神の治療の権益のために戦います。第2テモテ2章4節、兵士として服務している者は誰も、日常生活のことに関わってはいません。それは、徴兵した者を喜ばせるためです。B、キリストは戦う将軍として、彼の軍隊である彼の花嫁と共に来て、ハルマゲドンで反キリストと戦います。啓示録19章19節、私はまた、獣と地の王たちと彼らの軍勢とが結集して、馬に乗る方と彼の軍勢と戦うのを見た。20節、そして獣は捕らえられた。また彼の前で印を行い、それによって獣の印を受けた者や、彼の像を拝んだ者を欺いた偽預言者も捕らえられた。この二人は生きたまま硫黄で燃える火の池の中へと投げ込まれた。21節、残りの者たちは、馬に乗る方の口から突き出た剣で殺された。そしてすべての鳥は彼らの肉で満腹した。1、キリストは彼の軍隊と共に来るとき、人の子として来ます。2、彼は人の子として彼に符合し、彼を完全にする配偶者を必要とします。この配偶者が彼の花嫁となります。3、婚宴の礼服は、私たちの日ごとの義として私たちから生かし出されたキリストです。これにより、私たちは婚宴に参加する資格を持つだけでなく、また軍隊に加わる資格をも持って、ハルマゲドンの戦いにおいて、キリストと共に反キリストと戦います。マタイ22章11節、しかし王が入ってきて食卓についている人たちを見ると、 そこに婚宴の礼服を着ていない人を見たので、十二節、彼に言った。友よ、なぜあなたは婚宴の礼服を着ないでここに入ってきたのですか？彼は返事ができなかった。
C、私たちが学科において見るのは、勝利を得たキリストを愛する者が神と一になって、神の住まいとなるとき、神の目に美しいこと、テルザのようであり、愛すべきこと、エルサレムのようであるが、敵にとっては恐ろしいこと、旗印を持った軍隊のようであるということです。カカ 6-4、我が愛する者よ、あなたは美しいこと、テルザのよう、愛すべきこと、エルサレムのよう、恐ろしいこと、旗印を持った軍隊のようである。10節、夜明けの光のように見え、月のように美しく、太陽のように明るく、旗印を持った軍隊のように恐ろしいものは誰か。1、キリストを愛する者は愛らしくあるべきであり、またそれと同時に恐ろしくあるべきです。しかしながら、多くの信者は、主の御前での彼らの愛らしさと、敵の前での彼らの恐ろしさを失ってきました。A、キリストを愛する者は、主の御前で美しく、麗しく、天の都のように堅固であって、また聖なるところのように平穏です。それと同時に彼女は自分の勝利の栄光を敵とこの世の前で展覧します。B、勝利を得たキリストを愛する者は、望みに満ちている将来と絶対的に天的な生活を持っているだけではなく、彼女の勝利の中で絶えず勝ち誇る勝利者でもあります。2、恐ろしい軍隊は、主の勝利者が神の敵サタンを恐れさせることを表彰します。A、敵は神の都として建造された紹介を恐れます。ネヘミヤ 6-15、こうして城壁はエルルの月の25日に52日間で完成した。16、私たちの敵がみんなそれを聞いたとき、私たちの周りにいる諸国民はみんな恐れ、大いに面目を失った。この工事が私たちの神によって行われたことを知ったからである。B、サタンは個人主義的なクリスチャンが何千何万になったとしても恐れませんが、キリストの体としての紹介、すなわちサタンと彼の王国に敵対して戦う団体の戦士を恐れます。エペソ 6-11、神のすべての武具を身につけなさい。悪魔の策略に敵対して立つことができるためです。D、ダビデは苦難のただ中で戦うキリストを予表します。アビガイルは苦難のただ中で戦う紹介を予表します。1、サムエル記上25章から、アビガイルはいつも戦士ダビデのそばにおり、彼の戦いにおいて彼に従いました。括弧、本には抜けています。括弧閉じ。A、アビガイルがダビデと結婚したことは、戦いのために軍隊に加わった紹介を予表します。B、アビガエルは神の王国のために苦難のただ中で戦う紹介を予表します。2、アビガエルの予表が描写しているのは、紹介が主イエスと共に霊的戦いに加わるということです。A、神の永遠の定められた御旨が成就されて、彼の心の願いが満たされなければならないだけでなく、神の敵が打ち破られなければなりません。紹介はこのために戦してなければなりません。B、霊的な戦いが必要とされるのは、サタンの意志が神の意志に敵対しているからです。マタイ 6-10、あなたの王国が来ますように、あなたの御心が天で行われているように、地でも行われますように。イザヤ 14-13、お前、過去、サタン、過去土地は心の中で言った。私は天に昇ろう。私は神の星の上に、私の座を高く上げよう。私は北の果てにある集荷の山に座ろう。14、 私は雲の高いところの上に登ろう。私は糸高き方のようになろう。括弧1、霊的な戦いは神聖な意志とサタの意志との衝突をその源としています。括弧2、紹介として私たちの戦いはサタンの意志を服従させ、神の敵を打ち破ることです。啓示録12-11、兄弟たちは子羊の血のゆえに、また彼らの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った。彼らは死に至るまでも自分の魂の命を愛さなかった。C、霊的な戦いの目的は神の王国をもたらすことです。啓示録12-10、また私は天で大きな声がこういうのを聞いた。今私たちの神の救いと力と王国と彼のキリストの権威とが来た。私たちの兄弟たちを訴える者、昼も夜も私たちの神の御前に彼らを訴える者が投げ落とされたからである。3、民数記5-11-31の疑い妬む夫が妻を対処することが予表するのは信者たちと紹介に対するキリストの妬みです。民数記5-29、これは妻が夫の下にいる間、道をそれで自らを汚し、30節、疑い妬みの霊が人に望んで自分の妻を疑い妬む時の疑い妬みの規則である。その人はその女をエホバの御前に立たせなければならない。そして祭司は彼女にこの規則のすべてを適用しなければならない。A、キリストの戦う軍隊は勝利者、すなわちキリストに復興する戦う妻からなっています。1、私たちは主の戦う軍隊の一部分となるために、彼に対して正順でなければなりません。第2コリント11-2、私は神の妬みを持ってあなた方を妬んでいます。なぜならあなた方を正順な処女としてキリストに捧げるために一人の夫に婚約させたからです。2、私たちがキリスト以外のものを求めて追い求めることは神の目に霊的な淫行です。3、霊的な淫行を犯す者は神によって裁かれ、呪われて神のために戦い、神に仕えることができなくなります。B、妬みは通常消極的なものと考えられますが、それは神の属性のうちの一つです。1、神の妬みは妻に対する夫の妬みのようです。2、宇宙で最も妬む者は神です。彼の皆は妬みです。出エジプト記34-14、あなたは他の神を拝んではならない。エホバはその名が妬みであって妬む神だからである。A、神は私たちが彼だけを単一に完全に愛することを願っています。マルコ12-30、心を尽くし、魂を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、主であるあなたの神を愛しなさい。B、私たちが何かを愛し、また誰かを愛して、神を愛さないときはいつでも神は妬みます。3、神は妬む夫として、私たちが彼に仕え、また彼だけに仕えることを願っています。また6-24、誰も二人の主人に仕えることはできない。なぜなら人は一方を憎んで他方を愛し、一方に密着して他方を軽んじるからである。あなた方は神とマモンとに仕えることはできない。4、私たちは私たちの神が妬むことを認識しているので、彼の妬みを私たちのものとならせるべきです。それは私たちが彼だけを考慮し、誰もまた何ものも彼と置き換えることがないためです。C、愛は死のように強く、妬みはシオール、黄泉のように残酷だからです。そのきらめきは火のきらめき、エホバの炎です。1、死を追い求める者はすべて彼の愛によって捕らえられてきました。愛は死のように強いのです。2、この愛とこの妬みには、きらめく火があります。これら二つのものは、すなわち焼き尽くす神と妬む神、括弧焼き尽くす火と妬み、括弧土地は、共に存在します。C、 3、時の初めから神は妬む神でした。A、何人も神の妬みに抵抗することはできません。彼は彼の敵を皆滅ぼします。B、神はすべての様だけを取り除いて、ついには唯一の主、すべてのものの神、無敵の王となります。4、パウロがコリントの聖徒たちにつけたのは、彼が神の妬みを持って、彼らを妬んでいるということと、彼らを清純な処女としてキリストに捧げるために、一人の夫に婚約させたということでした。
クルーシャルポイント1、新婚の愛を持って主を愛する。アウトライン1、神聖なロマンスは画家において描写されています。画家は詩的な体裁における素晴らしく生き生きとした描写であって、花婿としてのキリストと彼の花嫁としての愛する者が相互に享受する新婚の愛を描写しています。画家1章2節、彼の口の口づけを持って私に口づけしてください。あなたの愛は葡萄酒に勝るのです。アウトライン2、画家によれば私たちと主との関係はとてもロマンチックであるべきです。もし私たちと主イエスとの間に何のロマンスもなければ、私たちは宗教的なクリスチャンであってロマンチックなクリスチャンではありません。神と彼の民が一になるためには両者の間に相互の愛がなければなりません。聖書で明らかにされている神と彼の民の間の愛は主に男と女の愛情深い愛のようです。神の民が神を愛し、時間を費やして彼の言葉の中で彼と交わるとき、神は彼らに彼の神聖な要素を注入し、彼らを彼の配偶者として彼と一にし、命、性質、表現において彼であるのと同じにします。聖書全体は神聖なロマンス、神がどのようにして彼の選ばれた人に求愛して、最終的に彼らと結婚するかについての記録です。私たちは神の民として、神との愛の関係に入るとき、彼の命を受けます。それはエヴァがアダムの命を受けたようにです。この命が、私たちが神と一になり、彼が私たちと一になることができるようにするのです。旧約聖書は、神が入ってきてイスラエルを選び、彼の配偶者とされたことを明らかに示しています。エレミア31章3節でエホバは言われました。誠に私は永遠の愛をもってあなたを愛した。それゆえ私はあなたを慈愛をもって引き寄せてきた。神は彼の民に現れたとき、彼らとデートし、後に彼らに求婚さえされました。エゼキエル書16章によれば、神は荒野でイスラエルを見たとき、彼女を愛されました。8節はこの愛を記述しています。そして私はあなたのそばを通ってあなたを見た。すると見よ、あなたの時はまさに愛の時であった。私は自分の裾をあなたの上に広げ、あなたの裸を覆い、あなたに誓ってあなたとの契約の中に入ったと主エホバは告げられる。そしてあなたは私のものとなった。神はイスラエルとの契約の中へと入ることによって、彼女をご自身に婚約させました。
中高生、小学高学年を含む、大学生編。A、あなたの愛の中に神の愛を受け入れる必要がある。神は愛であり、人にも愛があります。人の愛は、神の愛に従って創造されました。人の愛は手袋に例えることができます。神の愛は手であり、人の愛は手袋です。人の愛は愛の形はありますが、それ自体には十分な力がありません。あなたが両親やクラスメートを愛することは良いのですが、神の愛をあなたの愛の中に入れなければ、 あなたの愛は正常に機能し、強くなることはできません。主の御名を呼んで、あなたの愛に神の愛を入れてください。そうすれば、あなたの感情は愛すべきもの、聖書を読むこと、勉強に勤勉であること、苦難の中の人を愛し、祈り、福音を伝えることなどを愛し、愛すべきでないもの、嘘をつくこと、ごまかすこと、怠けること、自分さえ良ければそれで良いと考えることなどを愛さないようになります。さらに、あなたが愛するとき、その愛は忍耐をもって愛し続けることができます。また、あなたが普段愛することができる人でも、急に愛せなくなったり、憎んでしまい、許せなくなったりするのは、手袋、あなたの愛に手、神の愛を入れていないからです。神をあなたの中に受け入れる必要があります。ヨハネ3章16節、神はその独り子を賜ったほどに世の人を愛された。それは彼の中へと信じる者が一人も滅びないで永遠の命を持つためである。エペソ6章2節、あなたの父と母を敬いなさい。これは約束を伴っている最初の戒めです。3節、それはあなたが幸いになり、またあなたが地上で長生きするためである。祈り、主イエスよ、私は手袋であり、あなたは手です。あなたの愛を私の愛の中に受け入れます。あなたと共にクラスメイトに関心を持ち、愛し福音を伝えることができますように。また主の愛をもって両親を敬い愛します。そうすれば私が神によって祝福されて、幸福と長寿に預かることができます。アーメン。 B、 神の愛に触れてから、神の愛をもって神を愛し人を愛する。第1ヨハネ4章19節、私たちが愛するのは神がまず私たちを愛してくださったからです。あなたはキリストを享受するためにキリストを愛する必要があります。しかし、あなたは天然の愛によって主を愛することはできません。あなたの天然の愛で主を愛しても、困難に遭うとすぐに主を捨ててしまいます。そうではなく、あなたはキリストの愛によってキリストを愛するのです。このために、あなたはまず自分の霊を活用し、霊なる主に触れるべきです。そうすれば、主の愛に触れて、主の愛を持って、主を愛することができます。祈り、おう、主イエスよ、私はあなたを愛します。しかし、私は自分の天然の愛に頼ることはできません。あなたは私を永遠の愛で愛してくださいました。あなたの愛に触れさせてください。それは私が永遠の愛で、あなたを愛するためです。ハレルヤ、主を賛美します。シーカ、補充、401。主イエス、なれに触れるを慕う。さらにさらに成長しませ。絶えず成長させて、栄光の花咲き、人が見るよう、主を表現する。C、神のあなたに対する愛は、夫が妻に対して持っている愛である。あなたは主イエスの婚約者として純粋に主を愛すべきである。愛には親子の愛、友情、夫婦の愛などがあります。神の愛はすべての愛を含んでいますが、神と人との関係で一番重要なのは夫婦の愛です。第2コリント11章2節、なぜなら、あなた方を清純な処女としてキリストに捧げるために、一人の夫に婚約させたからです。あなたは主の婚約者、純粋な若い女性です。主が再来された時に結婚します。新エルサレムはキリストの妻です。花婿を愛する花嫁のように、あなたは純粋に単一に主を愛するべきです。 あなたは主の中で前進し、勝利者になるために、必ず主との夫婦の愛の関係、ロマンスを立て上げてください。主はこの関係の中でのみ、あなたを前進させることができるのです。主との個人的で親密で愛情に満ちた交わりを立て上げることは、あなたにとって死活問題です。祈り。おう、主イエスよ。私はあなたを新婚の愛を持って愛します。私は若い時から主との愛の関係を立て上げます。そして、主との個人的で親密で愛情に満ちた交わりを享受します。交わりの中であなたに開き、あなたに触れ、あなたに私の中に入って、私を満たしていただきます。主とのロマンスの中でのみ、私は前進し、勝利者になることができるのです。
クルーシャルポイント2、神聖なロマンスにおける私たちに対する神の妬み。アウトライン1、私たちは主の戦う軍隊の一部分となるために、彼に対して清純でなければなりません。第2コリント11章2節、私は神の妬みをもってあなた方を妬んでいます。なぜならあなた方を清純な処女としてキリストに捧げるために一人の夫に婚約させたからです。アウトライン2、私たちがキリスト以外のものを求めて追い求めることは神の目に霊的な淫行です。霊的な淫行を犯す者は神によって裁かれ呪われて神のために戦い、神に仕えることができなくなります。アウトライン3、妬みは通常消極的なものと考えられますが、それは神の属性のうちの一つです。神の妬みは妻に対する夫の妬みのようです。宇宙で最も妬むものは神です。彼の皆は妬みです。出エジプト記34章14節、あなたは他の神を拝んではならない。エホバはその名が妬みであって、妬む神だからである。アウトライン4、私たちが何かを愛し、また誰かを愛して、神を愛さないときはいつでも神は妬みます。アウトライン5、愛は死のように強く、妬みはシオール、黄泉のように残酷だからです。そのきらめきは火のきらめき、エホバの炎です。雅歌8章6節。主を追い求める者はすべて彼の愛によって捕らえられてきました。愛は死のように強いのです。この愛とこの妬みにはきらめく火があります。これら二つのものは、すなわち焼き尽くす神と妬む神、焼き尽くす火と妬みは共に存在します。何も神の妬みに抵抗することはできません。彼は彼の敵を皆滅ぼします。疑い妬む夫が妻を対処することは、信者と教会に対するキリストの妬みを予表します。私たちは反逆的、大病ではなく、十分に自制し抑制されており、露出がない、振る舞いが神と人に対して完全に正しいかもしれませんが、キリストの妻として私たちは清純でしょうか。もし妻が他のいかなる男も評価するなら、彼女は清純を失う寸前です。啓示録でキリストの戦う軍隊は、勝利者、すなわちキリストに符合する戦う妻からなっています。主の戦う軍隊の一部分となるために、私たちは純潔でなければなりません。民数記における対処は、神の民が軍隊へと編成されるための要求がとても高いことを見せています。教会とすべての信者は、キリストだけを彼らの愛として持つべきです。もし教会やどの信者も、キリスト以外のものを求めて追い求めるなら、それは神の目に霊的な淫行です。霊的な 姦淫を犯す者は神によって裁かれ、呪われて神のために戦い、神に仕えることができなくなります。妬みは通常消極的なものと考えられますが、それは神の属性のうちの一つです。宇宙で最も妬む者は神です。私たちが何かを愛し、また誰かを愛して、神を愛さないときはいつも神は妬みます。神は私たちが彼だけを単一に完全に愛することを願っておられます。神の妬みは妻に対する夫の妬みのようです。どの夫も妻が自分以外の別の男を愛するのを容認することはできません。同じように神は私たちを妬みます。ですから妬みは神の属性のうちの一つです。私たちは私たちの神が妬むことを認識しているので、彼の妬みを私たちのものとならせるべきです。それは私たちが彼だけを顧慮し、彼を愛して、誰もまた何者も私たちの心の中で彼と置き換えることがないためです。さらに彼に対する私たちの愛は純潔で、私たちの思いは単一で、私たちの全存在は彼に焦点づけられているべきです。
在職青年大学院生編 A 聖書の中で妬みには堕落した妬みと神聖な妬みがある。ガラテヤ5章21節の妬みは肉の働きです。ガラテヤ5章19節。さて、肉の働きは明白です。すなわち、淫行、汚れ、公職。20節、偶像礼拝、まじない、敵意、争い、嫉妬、怒りの爆発、党派心、分裂、分派。21節、妬み、泥酔、炎絡、そのような類の事柄です。それらについて私は前にも言っておいたように、今もあらかじめ言っておきます。そのようなことを行う者は神の王国を継ぐことはありません。しかし第二コリント11章2節や出エジプト記20章5節の妬みは神聖なロマンスにおける神聖な妬みです。出エジプト記20章4節、あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上は天にあるもの、下は地にあるもの、地の下の水の中にあるものの、どのような形をも作ってはならない。五節、それらにひれ伏してはならない。それらに仕えてはならない。私はエホバ、あなたの神であり、妬む神であって、私を憎む者には、父の財貨を子に向いて三、四代に及ぼすか。六節、私を愛し、私の戒めを守る者には、慈愛を仙台にまで施すからである。この神聖な妬みは、忙しい青年在職者、研究者であるあなたに、司法から押し迫るキリストの愛です。それはあなたが自分自身に生きず、キリストと一つになり、キリストに生きるように押し迫り導きます。第二コリント五章十四節、なぜなら、キリストの愛が私たちに押し迫っているからです。そこで、こう判断しました。一人の方がすべての人のために死なれたからには、すべての人が死んだのです。15節。そして、彼がすべてのために死なれたのは、生きている者が、もはや自分自身に、ではなく、彼らのために死んで復活させられた方に生きるためです。フットノート15節。キリストに生きる。キリストに生きるとは、キリストのために生きることより深い意義があります。主のために生きるとは、私と主がなおも二つであることを暗示します。しかし、主に生きるとは、私とキリストが一つであることを示します。これは結婚生活で、妻が夫と一つとなることと同じです。B、この愛とこの妬みには、きらめく火があり、焼き尽くす神と妬む神。焼き尽くす火と妬みは共に存在する。何も神の妬みに抵抗することはできない。彼は彼の敵を皆滅ぼす。以下の愛の詩歌を歌って、あなたの内側の愛の炎を 思い立たせましょう。169番、主を賛美する、彼に満足する。一節、イエスは我が命、我が愛のゆえ、人にしに全開、皆を叫ばん。福、イエス最愛の主に、くらぶるものなし、慣れの笑顔見て、我喜ばん。二節、いかに愛すべきか、我知らねど、火のごとき愛は心燃やす。四節、燃える愛の火は、日夜、募り、他の愛すべてを焼き尽くしぬ。一節、O Jesus, Jesus, dearest Lord, forgive me if say, for every love, thy sacred name, a thousand times a day. O Jesus, Lord, with me abide, I rest in thee, whatever betide. Thy gracious smile is my reward. I love thee, Lord. He says, I love thee, so I know not how my transports to control. Thy love is like a burning fire within my very soul. Yong says, burn, burn, O love, within my heart, burn fiercely night and day, till all the joys of earthly loves is burned and burned away. 祈り、おう主イエスよ、あなたは愛の中で私を婚約者、配偶者として選んでくださいました。このことでなぜ私のようなものをあなたが選ばれたのかと不思議に思います。しかし主を賛美します。あなたは私を選び、私を励まし、作り変えています。あなたの愛と妬みの火が私の内側の消極的なものをすべて焼き尽くしてください。私を成就してあなたの花嫁、軍隊の一部分にしてください。アーメン。